長。ささやきおかみ。
ささやきおかみ、千葉吉兆です。さあ今週も始まりました、塩原俊之のしこめんねお、2月13日収録のごめんなさい、第99回ですね。ついに来ましたね。
次が
ワンハンドレットですね、はい、パーソナリティの塩原俊之です。よろしくお願いします。そしてアシスタントはこの方、
木村です。よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。そして先週に引き続きゲストがおります。こちらからお願いします。
劇団鋼鉄村松の村松マワンスキーです。
今日も声がでかいです。劇団鋼鉄村松のニュー村松です。ありがとうございます。
ただの熊坂真帆です。よろしくお願いします。
ただの
そこでもない、
もう僕ばっかり喋っちゃってすいませんね。
ゲストで
嬉しいです。
で先週に引き続き同じ企画ですね。ラジオエキスポとフェスと当事者意識のその3ですね。じゃあ先週の終わり頃に、まあ、ちょっとそういう木村から話してるところでちょっとバタバタで笑っちゃったんですけど、まあ要するにサブテキストが多いコンテンツがまあラジオの良さで、まあ、そこを恐れずに行こうぜみたいな話で、これは我々演劇人に対しても言える話だなって思って、なんかやっぱ劇団ってすごくそういう意味でサブテキストが蓄積されていく集合体なわけですよね。子さんファンが見てきたとゆえに、まあ、この人がこの役やるんだ熱いみたいな、まあ、プロレスもそうだし、こいつとこいつが因縁の対決熱いみたいなとか、さっき言ったアイドルライブだったらこの子がこの曲をついに歌うんだ熱いみたいなとか、なんかいろいろあるんですけど、まあそれと反証っていうか反対側の意見として、それで新規を切っちゃわないようにしようみたいなところも我々演劇人がやっぱ考えたいことですよねみたいな話を先週の最後にしましたね。でなんか
その入りづらいみたいなのもあるんですけど、なんか今ってそのいろんなコンテンツが確立されてきた時代であるからこそ新しいものが生まれるんじゃなくて、確立されてきたっていう時代であるからこそ、そのコンテンツを見てきたご褒美というコンテンツが結構大事になってくるんじゃないかなと思っていて、
ラジオを聞いてきた人へのラジオエキスポみたいな感じ、
ずっとそのデビュー当時から見ていた人へ の、 あのすごいでっかい
感じ、
武道館ライブみたいなものが結構その全ての割と結構いろんなエンタメのジャンルにおいて重要になってくるんじゃないかなとふと思ったんですけども、でもなんかそのアベンジャーズのなんかエンドゲームが公開された時に、いろんなアベンジャーズ見てきた人がなんかいろんな人がもう口を揃えてアベンジャーズ見てきてよかったとか、これご褒美だみたいな、
ご褒美映画ってね、
そうなんですよ、
言われてますね。
そうだから結構そので置いていくかもしれないけど、でもその結構その今見れるから、
うん、
アベンジャーズとかも昔のコンテンツも見れたりするから、うん、だからこそそんなのが待ってるならじゃあ見てみようかなみたいな入り方ができるんじゃないかなと、うん、
逆側の入り方ね、すごく今っぽいというか、クラウドとか、そういう昔のものが追っかけれる環境になったからこそだよね、アーカイブが残せるようになったからっていう楽しみ方は確かにできるなって思うね。
ラジオとかも結構その昔とかはね、その本当にリアルタイムで聞かないと
絶対に聞けなかった
けど、録画もできないしみたいなだったけど、今って結構ポッドキャストでも残るし、
ラジオクラウドもあるし、
全然聞けるのもあるから、どんどん恐れずにやっていきたいです、
ね、そういうことをね。だから我々が考えていきたいのはやっぱり、演劇はしかも追っかけるのがさらに難しいものなんですよね。クラウドがとかに残りづらかったり、アーカイブが残りづらかったりとか、そういうコンテンツだからより希少性が増すし、より追っかけることに価値があったりするものだったりするんですよ本来は。なんかそこをなんか意識するじゃないけど、知らずにやってるのとでは結構考え方変わるなっていうのは思って、まあ、演劇の特性ですよねその辺は。 ださっき言ってた新規のそれで内輪みたいになっちゃって、あの毎回毎回上がりすく見に来てる人だけが笑える笑いですよみたいになっちゃったらもう終わりなわけじゃないですか。そういう風なところにあぐらをかかないようにしつつも毎回見てる人にとってはギフトがあるみたいなことを考えながらやりたいですね。一見ね、ちょっと相反する2つのことなんだけど、多分両立する何か術があると思って、
劇団というか演劇はなんかすごくそういうのがやりやすいのではないかなと思うのが1個あって、役があるじゃないですか、毎回お客さんの前に現れるときは違う人物なわけじゃないですか、なんか劇団とかになってくるとやっぱりこの人はこういう役かなみたいなのが
ある
中で、
ね、
そこでじゃあ使える変化球みたいなのがあるわけ
です、今回
そうそうこんな役みたいなっていうのはすごく初めて見た人はなんかそれは何とも思わないけど面白かったなと思うだけだけど、それはそのずっと見てきた人にはなんか新鮮な姿に映る、
映るっていうのは
相性がいいのじゃないかな。
確かに確かに。だまあ、せっかく今日ニュー君がいるから、はい、あの例に出すと、あの劇団員 の、 あのボス村松さんっていうその俳優の方が、はい、まあ、言ったらその明るいというか、結構喋り散らかす役が多いんです
ね。そうですね、
あ、あ、散らかす、
うん、まあ、頭も散らかってるんですけど
みんな言わないように
みたいな方がいて、はい、まあ、これ劇団の公演じゃないんですけど、その人が、まあ、僕が出たそのボス村松のラジオっていう公演では、はい、すごくそういう人なのにしっとりとした芝居をしているっていう楽しさがあって、まあ、あれ最後に爆発するんですよね。最後にその思いが爆発して結局明るいところで終わるみたいなとこシーンがあるんだけど、あそこに対するそのお客さんのエモーショナルさがさ、響き方がやっぱ違うじゃない。あ、そうそうそうみたいな、ボスこの感じなんだよみたいなとか、前半もいいし、前半のしっとりしてるボスも珍しいって思いながらも後半の待ってましたみたいなのもあるし、なんかやっぱそれを追っかけてってボス村松を知ってるからか、その多分楽しさとかもあると思うんですね。もちろん初見として楽しいものを作っているんですけど我々は、うん、確かに演劇はそういうのね、あるかもしれないね、とかですかね。うん、あとなんだろうな、なんか喋り残しとしては
楽しかった話とか、
そう結構あって、あの太田光さんのあの乱入エアガン初めて生で見た。
乱入エアガン、
あの乱入、あの人他のスタジオとかラジオに時々勝手に乱入してくるので大抵エアガンを持って打ち込んでくるの、
あ
の
エアガン
から打ちでね、だけど初めて舞台上で見た。あれめちゃくちゃ怖そう、後ろシティが襲われてたから殺されるんじゃないかなって
。あ、でもそのなんだろう、いつも音声だけで聞いていたものが、
あ、ライブで目の前で、
目の前である
っていう、そうなんです。頭の中で想像だけしてたものがあれって目の前に出てくる、やっぱ楽しさがラジオにすごいあって、ラジオエキスポやっぱその辺すごい楽しいんで、アハ体験というか、あ、南部ひろみさんこんな感じなんだとか、富山えりさんとかって俺声で聞いた感じちょっとなんていうの、まあまあ、こういう女性にこういう言い方してあれだけちょっとふくよかなイメージがあったんだけど、すごいシュッとした綺麗な方で、もうかわいいと思って、富山さんかわいいとか、
耳で聞いてた分その、うん、あの実際に見た時の
とか、まあ、島尾真帆さんもやっぱすごい可愛かったし、なんかそういう、あと竹内かなえさん、あの伊集院光とラジオとの火曜日パート、もう竹内かなえさんすごい好き、日曜日のね秘密基地からずっと一緒にやってた伊集院さんとのもう名コンビなんだけど、すっごい好きで、初めて生で見たんだけど、もうキャンですよ。もうお子さんいるとは思えないですよ、年上ですけど。すごく
そうか、でも音だけのコンテンツだから実際に生で見た時の感動っていうの
が、感動やばい、
すごいん
ですよ。マジ
か、いいな、
武田砂鉄さんこんなかっこいいんだとか、めちゃくちゃあったね。あと片桐仁さん、あの、ね、最後のすごいんですよ、最後のラストのそのグランドフィナーレが爆笑問題カーボーイの、メインステージで、その周りでやってて来れる人みんな集まってって言ってのがすごくて、これちょっと写真見てほしいんですけど、これがその時の最後の写真なんですけど、お客さんの数もすごいんですけど、めちゃくちゃ入ったらこれ見ても分かると思うんだけど、まあ爆問が真ん中にいて、エレカタのとか、アルピーもいるでしょ、これやついさんで、 山内さんと濱家さんでしょ、うん、堀アナとか、これが南部さん、ジェーンスーさんとか、こういう空気階段もいるし、さらば青春の光もいるし、こういうもう最後全員大集合みたいな感じになったんで、下山口さんもどっかにいるんだよな、うんうん、ってなって、太田光が本当に万能なのはもう全員いじるんだよね。めちゃくちゃいじるんだけど、その中でも面白かったのが、このエレカタの3人が出てきた時にどうもーって出てきたら、まず最初に安井一郎さんがスーパー饒舌なの。で、田中さんがお前フェスなりしすぎだろどのかまいたちさんとかいるのにそれを差し置いても、やついちろさんが誰よりもフェスに異常に慣れてて、いやー今日は楽しかったですねみたいな堂々としてて、それがもうめちゃくちゃ面白くて、
コミュ力がねすごいんですよ、
コミュ力化け物なんです
ね。ファンとすごい近しいイベントとかも
あ、そう、これね、会場にジェンスーさんとか南部さんとかも普通に歩いてて、写真撮ってくださいとか言うと、たまに撮ってくれてる人、上げてる人とかもいたんだけど、ステージ上は写真撮っちゃいけないんだけど、島尾さんとかもその辺うろうろしてたりするから、
マジすごいな。
だからそういう文化祭的な楽しさがあるから
、
その辺はやっぱりちょっとこういう雑多なイベントだからこその楽しさだから、ちょっとやっぱ残してほしい感はあるんだよね、あんまりかっちりしすぎると、はい、だからやっぱちょっと最初に来たことと反するんだけど、やっぱその辺は難しいね、ちょっと雑なイベントだからこそっていうのはあるなっていう、セキュリティとかもとか、あとはそのラーメンズのことをすごいいじられてて、片桐仁さんが、あの太田光に、あ、ラーメンズのって言ったら、うん、隣でやつ一郎がやめろって言ってあ、ラーメンズのですよねって、ラーメンズの話はやめろって片桐さんが間に挟まれてる今日はやり方で来てます、
ね、かわいい、だから笑うになるでしょ、うん、そのね、私ラーメンズ大好きだったから、その話塩原さんのツイッターで見てちょっと泣きました
で、ね、会場もあのまばらにやっぱ受けるの、それはやっぱそのさっき言ったサブテキストじゃないけど、ラーメンズが今こういう状況だからってことで、絶対にいじっちゃいけないっていうのがあるから、別番組の太田光がそこをいじるって面白さで、
本当によく言ってくれたと思う
それ触れちゃダメだから
よく言ってくれたらしい、やめろもおかしいだろやめろって何
番組でめちゃくちゃ面白くて、
やついさんがやめろって、
そう、やついさんが横でずっとその話は
ひどいですね。でもやついさん、エレカタで、エレカタのラジオで、なんか片桐さんがなんかインタビューとかでラーメンズの話をすると、なんかおかしいんですよ、この人って、なんか自分はラーメンズだって虚言を吐いて
るすごい不思議な、虚言
じゃないから、で、片桐さんが違うからラーメンズだから、ラーメンズだから虚言じゃないからみたいな、え、おこそり出しておきましょうね
だそういうさ、何、触れちゃいけないことを喋るのもラジオの楽しさだなと思って、でこれなんていうの、消え去る生フェスだから、これは消え去ってないから、みんな言いたくてちょっと言い過ぎみたいな感じでむちゃくちゃ言うんだよね、伊集院さんいじりとかもガンガンするし、その安住紳一郎さんが TBS のイベントにちょっと非協力的なのもちょっとあんま触っちゃいけない話題なのに、太田光はやっぱノーガードだからちゃ、ね、それとか来年は安住も連れてきますやめなさいって言うんだよ ね、 ね、だそれもそういう事情を知ってる人だからは面白いとかもあるし、うん、鬼越トマホークのこといじったりとかすごい面白かったね、あ、だからもう本当普段 TBS ラジオ聞いてない人にとっては何の話だろうっていうのは確かに多数あった気はする、そういう意味では、うん、だから神経を振り落としちゃうってさっき話に戻るけど、うん、ただもう僕は結構オールラウンダーで、すごい好きな番組が1個とかじゃなくて割とまんべんなく聞いてる人だから、ね、それぐらいの人が一番楽しめたかもしれない、そうそうそうみたいな話を、そう、こことここはそうなんだよねみたいなとか、うん、武田砂鉄さんがそのニュース論議の時に、あのロッテの元ロッテの里崎智也さんが来た回の話をしてて、俺もその回ドンピシャですごい好きで聞いてた回だったから、その裏話を聞けてキャッてなったりとか
基本的に乙女になった
基本乙女だった、島尾真帆さんがステージ上がった瞬間完全俺乙女だった島尾さんだ山岡じゃない、山岡それはあのあれだね、美味しいものだね、本当に美味しい豆を食べているのかわしに隠れてる
これも今週から聞き始めた しょ。今
からでも多分シコメンもずっと聞いてる人にとっては待ててんなみたいな感じ。クリクリとかね、ヘキケとかね、よく言ってたんですよ。もう何のこっちゃだったんです
か。初期すごい言ってたんです。
初期僕ボッチャマ君に非常にハマってた。
それで言ってたんです
ね。一桁回ぐらいの時なんか本当にチャマラジオだった。
ほぼチャマラジオ。
ほぼチャマラジオ。ボッチャマがいた。
あのアーカイブ残ってんでよかったら、これ聞いて初めて聞いた方よかったので、ね、最初のを聞くと、どうしたこれ。
全然違う、まだ手探りがすごいから。
手探りすごすぎて番組構成下手すぎるから、ちょっとなんか聞いてて鬱になる。マジか。
第1回から4回が一番やばいです。
やばいね、適当すぎ
る、出てる人みんなどうしよう。
恐ろ
恐ろ
今でこそこういうなんて構成台本を自分で書いてきたりしてるから、あのちゃんと話すことまとまってるけど、めちゃくちゃ最初の方適当だから。ちょっとね、聞くに耐えないんですけど、まあそれも面白いと思うんで、よかったら聞いてください。いやでも本当にいろいろ面白かったな。あとなんだろう、物販も買ったね。あ、物販
買ったんですか。
てかこの話しなきゃだね、まだ大丈夫だよね、時間は大丈夫だ、ね。アトロクの高校演劇特集って、あの神回と言われているあの回も毎回好きなんですけど、あの TBS の澤田記者って、あのまあ政治部の記者、基本は国会の話とかをしてる方が、アトロクに来るときは高校演劇が大好きで、高校演劇の話ばっかりをする。その回が毎回神回なんでね、めちゃくちゃ面白くて。でなんでそれするかっていうと、水曜日のパートナーの日比真央子さんが、高校演劇出身なんで、デビューさんなんで、その日比さんともまあ関連づけてみたいな感じなんですけど、毎回すごい新鮮で、高校演劇シーン今そんなことになってんだ、ワクワクみたいな話がたくさんだけど、そこのブースが出てて、高校演劇ブースっていうのがあって、澤田記者が、手売りであの自分の作ったジンを売ってて、もう僕買っちゃったんですけど、ジンっていう、あのアトロクでもよく紹介されてるんですけど、ジンっていうのはマガジンのジンですね。要するに同人誌のことなんですけど、でこの表紙が日比真央子さんの、あとテレ東のゴッドタンの佐久間プロデューサーとかの言葉とかもあって、最新のその高校演劇の話とか、あとはその日比さんの高校演劇時代の話とか、結構エモい話がたくさん入ったりして、めちゃくちゃ面白いです、これとか。あとはその場所で、台本も売ったりしてて、話題になった、これ知ってます、フートボールの時間で。分かんないか。これ丸亀高校っていう、
はい、
丸亀だから四国だよね、丸高の演劇部がいつだ、一昨年ぐらいかな、で全国で1位になった作品なんですけど、NHK で放送されて俺見たけど、結構面白くて、やっぱり、女子サッカーの発祥の地じゃないかって言われてるんですね、この丸子っていうのが。まあ諸説あるんですよ、どこで生まれたとかいろいろあるんですけど、はい、まあ結構古い文献が残ってて、その当時の姿をっていうか、写真を、資料を見つけ、その顧問の先生が見つけて、そこにはその、まあ、袴姿の女子たちがこう託し上げて、たすきかけして、あのボールをみんなで追っかけてる姿が映ってて、それがすごくなんていうか躍動的で、なんか楽しそうなんだよね、多幸感にあふれて。この時代に、まあ、その女が大股を開いてスポーツをするなんて言われてる時代に、サッカーを本当に楽しそうにしている人たちの写真が1枚見つかって、そこから着想を得て、こうだったんじゃないだろうかみたいなことを書いた作品なんだけど、そのもう一個見つかった資料で、ボールの、購入履歴っていうのがあるんですけど、それを見つけた昔の資料で、ある年を境にボールが買われなくなって、そこから全てのボールが処分されている記録だけが残ってて、その以降白紙になってる。要するに、そこからどう読み解いたかっていうと、サッカーなんてやるなと、女子なんかそんなことやるなんてけしからんみたいな、まあ、戦争前後の話だからっていうので、まあ、学校の方針で女子サッカー部がなくなったんじゃないかみたいなことをすごい想像したんだって。だからそのことを想像し、まあ、創作ではあるんだけど、すごく、あ、かつて確かにそうだったのかもしれないっていうことをすごい想起させる作品で、私はこんなにサッカーがやりたいのに、どうしてサッカーをやることも許されないのかっていうことを、その丸高の100年後の今の高校生たちが演じるんだよね、それを。100年前の姿の袴姿で、100年後の私たち、ボールを蹴れていますかみたいな感じのことを100年後に問いかけるみたいな 集まるんだけど、めちゃくちゃ良くて結構感動するんですよね、話として。まあエモいです、めちゃくちゃエモいです、正直。ただボールを楽しく蹴ることさえも許されなかった時代の人たちにとって、私たちは望んだ未来になっていますかっていう問いかけの話で、まあ女子サッカーはさ、今現になでしこが強くて許された時代になったから良かったけど、そうじゃないスポーツとかも多分あると思う。てか未だに女子がそれによって虐げられてるものとかもたくさんあると思って、やっぱそういうことを考えたりすると、こういう作品ってやっぱ貴重な作品だなっていうのをすごく思ったね。めちゃくちゃ面白い作品なので、その台本を買ったっていう感じですね。
なんかその記録がないからゆえに想像でしか寄り添えないっていうのすごく演劇
的、そうだね、演劇的にいいですよね。
演劇的ですごくいいです。
僕も過去のこのしこめんで話したんですけど、要するに過去のものを扱うときに、なんていうの、その史実をそのまんま書いた、作品ってあるじゃないですか。あまりにも史実に乗っ取りすぎたがゆえに教科書を読んでるような感覚を得てしまうっていう、面白くもなんともないみたいな、全部見終わった後の感想が一言で知ってる
みたいなこれ読んだ、
結構そうあるんですよね。そういう作品やっぱ山ほどあって、なんか演劇ってやっぱりそこになんか想像力とかを働かして、その当時の子たちがどのように思ってたのかとか、なんかそういうことを描いてあげることが、やっぱり寄り添ってあげることが、想像してあげることが、まあ、あげるっていうのもちょっとおこがましいんだけど、まあ、想像することが演劇のできることかなってやっぱ思うから、そういう作品やっぱ面白いよね、なんか揺さぶられるものが、あるなって感じ。あとはこれ、物販で買ったものだと、このステッカーでね、かまたくのステッカー、
かわいい、かま
いたちの平卓氏濱家さんと山田さん、
なんかラジオといえばステッカーって感じ、
あるね、もらえるからね、
そうね、読まれるともらえるイメージ、
そう、読まれたんですよ僕今回、
この
ラジオエキスポのオープニングアクト の、 あの一番最初のアフターシックスジャンクション、公開生放送のドア玉のメール読まれたんですよ、だけどまだたどり着いてなくて、稽古終わりで向かったから、横浜の港未来だから結構距離があって、東横線に揺られてますっていうメール、でもオープニング聞きたいんですみたいなメールを送ったら読まれて、俺その時ラジコで聞いてたから、俺ここやでーってその1個前のメールで、読んだの会場で、ラジオネームなんとかさんなんとかかんとかですって言ったら、会場で多分立ち上がったんだよねその人が、で歌丸さんとか、ああなたですかみたいな感じで、そのうないさんとか、ああいたいたみたいな感じで、おーいみたいな感じになって、これぞラジオエキスポの楽しさですね、こういう現象起こるんですね、で続いてはラジオネームどんちゃんさんって言って、俺やねーって言ったから、だから始まった瞬間にもううないさんとか熊崎アナとかが、どこだどこだどこだって言って、そこにはいないそこにはいないですだから今は東横線で揺られてますっていうのを読んで、ああそうかーみたいなので、着いたら連絡くださいみたいなこと言って、
おかしいだろ
熊崎さんが言ってて、うわークマスって思いながらクマスと喋りたかったと思いながら、すごい悔しい思いして、でも読まれたんですよ、
すごいですね、そうなんだ、
そうまさかね会場でね読まれたは思わなかったからね、送ってみるもんだな
会場で読まれてどこですかって言われて、はいってなるの全オタクの夢
で、いやいやいや夢っすよ、
いやみなとみらいまであと一駅だったね、
あ悔しい、超悔しい、
めっちゃ悔しい、あと一駅もうついてたから、読まれてる時にはついてたんだよね、ついてて会場まで歩いてるところだったんだよね、ただあのおしゃるヒゲダンリズムがライブやってて、俺ヒゲダンの列の方に流されてっちゃってこっちかなと思って、こっちヒゲダンじゃねえかって引き返してみたいな、
ヒゲダンじゃねえか、
確かに層がなんかアトロク聞いてなさそうな層だった男子交換が一切なかったからヒゲダン感めちゃあったんだ、ヒゲダンファンだなって感じはすごいあった、
その判別の仕
方すごい失礼な話なんだけど、
いや客層の
キングヌー好きそうだなみたいな、あいみょん聞いてんだろ、
偏見が強い、
こっちそらあるして皮肉いいんだけど、
J-POP 支えてんだぞ、
めちゃくちゃそう、確かに素晴らしい、皆さん素晴らしいアーティストですけど、あとこのセッション22 の、 あのステッカーもあって、その南部ひろみ、さっき来た我がキャってなった南部ひろみさんと小木栄さんのステッカーも買って、小木栄さん生のねトークめちゃくちゃ面白かった、やっぱすごいね、あのニュース砲弾みたいなのしてたんだけど、あの小木栄さん2日目のドア玉のオープニングアクトに出て、で俺が見たそのニュースセッションは3時ぐらいだったの、でその間の時間何してたのっていうと、すぐ近くの大黒ふ頭まで行って、あのプリンセスあれあるじゃないですか、クルーズ、
コロナウイルス
のあれに取材しに行ったって、すごい最新の情報とかを
すごい、ドリンクバランスどうだになりますけれども、
あどうですか、頼んだから
大丈夫です、
あじゃあ大丈夫です、
大丈夫、
はい、すみません、 そう、その間に取材してその最新の情報をそこで喋るみたいな、
すごい、
こんな感じでしたみたいな話とか、
ね、見た目だけではないドラジオな、
めちゃくちゃ面白かった。でその今朝、野村克也さんが亡くなられたからその話とかもしたりとかしてて、やっぱあの3人ならではの切り口がめちゃくちゃ面白くて、一番ねちょっと一つだけあげる、あんま時間がないので一つだけあげると印象的だったのは、荻上チキさんの、ニュースの最後につける文言の話をしてて、ニュースすべて言い終わった後にこの後も追い続けていきたいと思いますっていうことをつけるんだって。これはわざとつけてるらしくて、なぜかっていうと海外のニュースキャスターとかみんなほとんどつけるんだってこれを、でどういうことかというと、なんか常にやっぱり国民が監視していないといけない問題とかだったりとか、あとは基本的に人間の営みとかそういう何か問題があることってこれっていう解決策は絶対になくて、常に追い続けないといけない、常に問題解決をし続けなきゃいけない、今これでよし解決したぞって思っていることも5年後ではもう古くなってて使えなくなってるってことがやっぱ山ほどあるんですよね。だしもう一つはそれに複雑に絡み合って他の問題とかも絡んでると、例えば森友学園の問題が解決しましたって言っても、森友学園の問題が桜を見る会の問題とも密接に絡んでたりするし、桜を見る会の、問題が解決したとしてもそれは原発問題にも絡んでたりして、原発問題が終わったとしても今度は震災の復興の問題とも実は絡んでたりして、一見終わってるようで実は全てが複雑に絡み合ってて、何かが結論が問題解決しましたってなることって絶対ない、人間の営みって基本的には、から追い続けていくっていうことを言うしかないんだって、もうもはや。本当だったら番組だから最後に結論として、例えば原発は使わない方がいいですねとか結びの言葉をつけてあげたいんだけど、そうするとそこで思考がリスナーの思考が止まってしまうわけじゃないですか。やっぱそれがやっぱ嫌で、報道っていうのはそうじゃないなっていうふうに思って、その池上彰さんの番組をすごい例にサンキュー達夫さんが出してたんだけど、やっぱすごく分かりやすくて面白いし切り口も面白いんだけど、最後に結論としてこうこうこうだからなんか自民党政権がダメですとか、こうこうこうだからシリアの内戦がなくなりませんみたいな感じで、なんか結びっぽい言葉をつけちゃうと分かりやすい反面、それだけに考えを限定しちゃう、他に議論の余地、でもこういう面もありますみたいな、でもこういう面もありますとかっていう議論の余地をなくしてしまって、テレビ番組を見てる人はなるほどなっていうふうに終わっちゃう、思考が終わっちゃうから、やっぱそういうとこはちょっと問題かなみたいな話をしてて、これすごい面白いと思
って
、
確かに
全ての物事に解決するなんてことは、止まるなんてことはなくて、常に人間は思考をし続けながら生きないといけないんだっていうのを、まあ、絶望的でもあるけど、まあ確かにその通りだなっていうのはすごい思ったなっていう、これがすごい面白かったなっていうですね。
全部説明されて、はい、あその通りだって止めちゃうんじゃなくて、
止めちゃう
んじゃなくて、あの私立をまんまやる、
あそうですそうです、どうですかっていうね、こうこうこうなんですけど、じゃああなたはどう思いますかとか、
考えますかっていう考えを、
そうなんです、そうなんです、そこがやっぱり大事っていうことなんですよね、これ演劇にもすごく使える考え方とかマインドだと思って、やっぱ常に演出から与えられたことをやってこれで正解っていうのはなくて、本番当日まで、本番に上がったからもやっぱ常に答えは探し続けなきゃいけないっていうのがやっぱり演劇っていうか役者の仕事だよねっていうのもちょっと思ったりするなっていう、まあそんな話でした。さあちょっと3週に向かってね、もうむちゃくちゃ喋っちゃったんですけどエキスポと演劇との関係性について、あと当事者意識と、まあお客さんのことをこれからもちょっといろいろ考えてきて、ちょっと今日あんま話せなかったんですけど、お客さんとどうやって関わっていこうかみたいな話もちょっとこれからみんなで考えようぜみたいな回でした。
はい、
本当ゲストの皆さんありがとうございました。
ありがとうございます。
ちなみに4月に出るやつ、あの高校演劇と若干絡みがあって、あるよっていうだけ、
なるほど、
あるよっていうだけ、
沢田記者との周りとかと何か関係ある
かもしれない。それはすげえな。
何だろう、
何だろう、
高校演劇に出るの実は高校演劇に
出る、
出
る
とは
今酒飲んでるのに
好きな。
はい、じゃあ告知か、ラマノダとアガリスクと鋼鉄村、鋼鉄村じゃない、肋骨いつも間違えるんだよね、肋骨未完同好会
感じばっかり
間違えるかそれ
あの前回のラジオでも間違えてるはい、出ます。あとは
日本のラジオが5月に本公演あります、
はい、はい、あとは
4月です。まさかです。
まさかは4月、はい、
僕たちは
何もありません。
何
仲良し。
よろしくです。
よろしくです。
はい、それでは、今週もこの辺で締めたいと思います。お相手は私、塩原と
村松マンスキーと、
挨拶だけが声がでかい、ニューマルマス
と熊坂真帆と、
うん、木村でした。
さよなら今日。
塩原敏之のシコメンネオ。この番組は月額980円で全国308劇団1029作品が見放題。感激三昧の提供でお送りしたいなぁ。